僕スタイル
私スタイル、あゆいラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。皆さんこんにちは。本日の MC 花子です。そして、
はい、普段着チームでございます。よろしくお願いします。
たぬきです。よろしくお願いします。
ゆんゆんです。よろしくお願いします。
ということで、本日は、パーソナリティ4名と、そしてタイムキーパーミキサースタッフ総勢6名で IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。ね、本日は8月の18日、火曜日なんですけれども、実はですね、この、2週間ほど前10日ほど前、9日先週ですね、先週の日曜日、あゆいラジオ主催の講演会ありましてね、頑張りましたね。ね、普段着チームさん大活躍。
大変でしたね。
大変でしたね。みんなが普段着チームさんこれあれしてあれしてこれしてっていうもんだから。
大体やりました。
ありがとうございました。随分助かりました。はい。で、ラジオのメンバー総出で、ね、主催の表現することと著作権というね、ちょっとアカデミックな噛んだアカデミックなね。講演会やりました。
はい、
まあ、感想などをちょっと聞きましょうか。ではユンユン、どうだった？
感想、ちょっと内容が難しかったんですけど、今やっているラジオの著作権について詳しく知れてよかったです。
はい、本当にね、著作権っていうと、なんか難しくってどうしようっていう感じだったんだけども、まあ、午前中の話はちょっと難しかったけど、午後からは割にね、こんな時どうなんですか、こんな時どうですかっていう、結構個々の、自分の関心についてこう、ね、一問一答式に、一問一答じゃない、一問すると10答ぐらい返ってきたけど先生詳しいので本当丁寧に、これはこうです、これはですって話してくれて、とっても助かりましたね。はい、普段着チームさんどうでした？
まあね、まあ、当然ね、著作権のことにもそうでしたけどね、まあ、動画の、ね、作り方なんかの話もありましたから、ね、将来 YouTuber になろうという人ですね。
YouTuber
、ね、本当に、まあ、我々もそうですけども、
はい、
ね、今いろいろやってますからね、もうそれ参考にしてですね、よりもみんなに見ていただけるようなですね、動画をですね、これ作っていきたいな、
本当、この講演してくださった大橋先生っていう方、先生は、まあ、現役の高校の先生なんですけども、本当に高校生にこう動画作品を指導して、それがもう全国レベルの大会にボンボン行って賞をもらっているというすごい先生なんで、その先生が、来月というか、もうこれがオンエアされている時はもう9月なので、もう済んでるかな、手取り足取りワークショップを、映像制作のワークショップをしてくださることになっているのでね、楽しみですね。はい、まあ、参加してできなかったたぬきさんなんですけどもね、映像制作とか著作権とか、
著作権というと、私は映像というより、作詞だとか、そういうものにこう、パッと思いがいくんですけど、やっぱりこう、公にするとなるといろんな問題があって、いろんな規定の中でやっていくんだけれど、でもそのことによって、守った上でね、もっとこう広くこのあいおいラジオが知れ渡るといいかなと思います。
すごいベリーグッド、本当にそうですね、ね、
裾野を広げて、
本当たくさんの人に、ね、聞いていただけて見ていただけるようにね、で、まあ、私たちにしたら本当に充実したいい講演会できたなって思ってるんですけども、まあ、その充実っていう意味では今回ね、手話通訳をつけたんですね。はい、耳に障害のある方が聞きたいっていうことを聞いて、 なんと1週間前にドタバタとどうしようどうしようどうしようと走り回ってあっちこっちに相談したところ、なんと手話通訳の方が来てくださいまして、3名で20分間ぐらいで交代しながら、2時間、講演会の手話通訳をしてくださいました、はい、で今回のワイガヤなんですけれども、あの手話通訳士っていうことについてね、ちょっと話してみようかなと。でじゃあここからコーナーは、普段着チームさんにバトンタッチをしたいと思います、
こんな風に丸投げされましたです、これね、これこういうテーマでやりますからね、調べてきてくださいって言ったのはですね、先週の土曜日です。
はい、すみません、
3日でやりました。
ありがとうございます。
3日でやりましたよ。日曜日はちょっと出かける用事があって一日飛んでます。
はい、
徹夜ですか？ということはどういうことでしょうか。
徹夜
2日です。
あ、2日、は
い、ありがとうございます。
2日
で調べました。
はい、
どうにか、形になるまで、はい、持ってきましたけれどもね。まあね、手話通訳士というね仕事をね、ちょっとねピンと、まあね、何回読んで字のごとくなんですけどね、まあ、手話の通訳、うん、まあ要するに耳が聞こえなかったりですね、うん、する人、もしくはですね、言語がね、言葉が話せなかったりする人とのやり取りをするにあたって の、 その通訳ですね、うん、まあ手話通訳士というわけなんですけど、まあ、手話通訳士といいましても、この手話通訳というのは、ね、資格が必要でございます、うんうん、で手話通訳というのはまあ、ね、一般的な資格というとやっぱりその国家資格、ね、
うんうん、
ね、そういう、ね、医師の資格とかそういうイメージが強いですけども、ね、うん、これは、ね、国家資格ではございませんで、
うん、
省令の定める公的資格というものでございます。ただこれ、この手話通訳士の資格を取っていれば、うん、どういうことができるかというと、まあ、もちろんね普通の講演会の資格もそうですが、うんうん、例えば、政見放送、
あ、はいはいはい、ありますね、テレビの横っちょにちっちゃく、
ちっちゃくやったり、もう喋ってる人の横でやってたりとかありますが、うんうん、その政見放送、
うん、
あとはまあもちろん裁判、うん、まあ、だから耳が聞こえない人がまあ犯罪を犯してしまった時に、まあ、裁判官とか、
ね、証人になるとかいうこともあるよね。
すぐ、そうですね、そういうこともあります、うん、その人の横で、まあ、通訳をする、
うん、
でそういう、ね、例えばその障害のある人の権利を守るとか、うん、命を守るとか、うん、そういう人の、場合に、ね、うん、ケースでおいてはそのやっぱりこういう、
あ、なるほど、
より高い資格っていうのを求められて、うんうんうん、やっぱりこういう、ね、この手話通訳士
じゃないとダメなんだ
っていうことになるんですが、うんうん、最近はですね、手話通訳の、手話通訳者全国統一試験というですね、またこのさっき、ね、手話通訳士になるための試験、これが、手話通訳技能認定試験かな、うんうん、っていうのがあって、まあ、これもですねあったんですけども、それとまた別で手話通訳、うん、手話通訳者全国統一試験っていうのが、まあ、
2つあるんだ、
まあ、2つあるというか、まあね、うん、この手話通訳士、手話通訳者になるというのを大きく分けると、こういうこの2つが、まあ、一般的というか感じなんですけども、この手話通訳者全国統一試験っていうのがありまして、うん、それはまあ都道府県の地方という自治体ですね、
うんうん、
の定める、どれか、ね、ちょっと順番をごっちゃにしてみます、ね。
はい、
ちょっと、ね、分からなくなって、まあ、都道府県認定の手話通訳者、
うんうん、
これは 通訳者ですね、
通訳士じゃない、
通訳士にって呼ばれるためにはさっきのね、
はいはいはい、試験受け
ないといけないんですけども、うん、手話通訳者の試験にがあるんです、これもね、うんうん、でそれに合格すれば、まあ、だ一般的にもその裁判であったり政見放送っていうその、ね、より高い、ね、うんうん、必要とするやつにはちょっとできませんけれども、例えばまあまあね、それこそ講演会の手話の通訳、うん、
あと市議会議員、議会だとか、
そういうところは
どうなんでしょうね、
なかなか微妙なところですけど、まあでもね、手話通訳士は、ね、国家資格、
ね、
国家資格ではない、国家資格ではないので、
う
ん、公的資格なので、うん、もしかしたら、いけるかもしれないです。でも国家、この手話通訳士の仕事をして資格を持ってる人も、うん、この手話、通訳銀、あ、じゃない、手話通訳士者全国統一試験、もうね、ややこしいんですよ、
ややこしいね、
全国統一試験、横に並べてるけど、どっちやったかなって見ながらちょっとしているものですが、
技能認定試験 と、
うん、通訳者全国統一試験
2つあって、
手話通訳技能検定士、まあね、 通訳士の、免許を持って資格を持っている人でも、うんうん、手話通訳者全国統一試験の資格も受けられますから。
あ、なるほど、両方ってことも
あり、両方っていうこともありますから、もしかしたらその両方を持っている人がやってるかもしれない、うんうん、ってことになりますね。ただ、やっぱりこの2つの試験ね、うん、難易度が高いんですよ。
難しい
ですね。
難しいんですよこれが、うん、ですね、まあ、手元に、ね、資料があるんですけども、うん、手話通訳士、
うんうん、技能試験の方ね、
一般的な、うん、始まったのが1989年平成元年です、うん、16年前かな、うん、始まりまして、現在のところまで2015年4月現在で、手話通訳士の資格を持っている方が、2015年7月末の発表で3377人、うん、
全国的に見ると少ない方ですよね。
3377、
少ないのかな。
1億3000万としましょう。
そうですね、
少ない、3万分の1です。
そうですね、
愛用医師に1人。
そうですね、
もう2回。なかなか難しいっていうことね、少ない。
で、合格率がおよそ 20%、うんうん、これがまあね、技能検定試験なんですが、うんうん、手話通訳者全国統一試験も、うん、同等レベルで、まあ、大体一般的には 20%。 あ、やっぱ難しい。
難しい。あの、すごい気軽にありがとうございましたって帰ってもらったけど、あの方たち取ってらしたらすごい難しい試験に通ってたってことだよね。
やっぱりね、言葉を伝えるっていう、うん、私たちはこうやって話して伝えるのと、うんうん、手でこう伝えるのとでは、うん、それなりの理解力、
そう、頭を、うん、頭に耳から入って頭に来て、それを手にして大変だわ、
うん、そう、言葉をまず知ってなきゃいけないから、うんうん、なんか国語の力もいるでしょうしね、うんうん、
この試験っていうのが、うん、そのね、先ほどもおっしゃいましたけどもね、どちらの試験もですね、やっぱり、筆記試験、うんうん、学科試験っていうのと、まあ、
手話するだけじゃダメなんだ。
そうそうそう、筆記試験っていうのと、まあ、うん、ね、実技試験、うんうん、でやっぱり両方とも必要で、まあ、2日間にわたってやっぱりどっちも、
うわー、すごいな。
でもちろんそれに当たっても国語とか手話の技術とかもそうなんですけども、うんうん、障害者福祉に対する基礎知識であったりとか、聴覚障害者に対する基礎知識なんていうのも必要になってたりします。で、その意味ではやっぱり手話だけではダメなので、やっぱり合格率が低くなると言えるかもしれません。でですね、やっぱりそのね、先ほども言いましたが、合格率が低い、手話通訳士は全国でまだ3000人ちょっとしかいないとなると、やっぱり少ないわけですよ。で、それでも足りない場合は手話方針というですね、ま
あ、
市町村単位でですね、募集してる、募集してるというかね、
方針員さんね。
で、それがその資格になるために、取るためには、うん、入門課程と基礎課程っていう手話方針養成講座っていうのが、まあ、ね、市町村にありまして、うん、IOC なんかでもやってるみたいですけど、
うんうん、ね、ユンユンなんかずっと手話やってるよね、うんうんうん、それはどういう講座を受けてるの今。
テキストで、うんうんうん、毎週
ある。
そうです、
はい、入門基礎、
入門と基礎で、うん、今基礎課程、
基礎課程、
はい、
あ、じゃあそれを入門済んで基礎済んで、その後に初級とかあるのかな、うん、じゃあ、うん、そうやってやってくると、
入門課程受けて、うん、まあ、基礎課程を受けて、で認められる と
方針、
まあ、それに関しては、まあ、その市町村レベルで、うん、それで試験があるところもあれば、まあ、それで、うんうん、全部受けましたよっていうことで認められて、ね、手話方針として登録されるっていう場合もありますが、うんうん、まあね、だからこういう手話方針っていう、
うん、じゃあ方針を目指して勉強中なんだね、はい、
っていうことになりました。なるほど。で、まあ、それで、まあ、9日の時に来てもらったのは、うん、おそらく、この手話通訳者民間の方の資格を持ってて、うんうん、で、なんか愛用士なんかでもなんか、
そうなんですよ。で、本当にね、1週間前にバタバタと何とかしようと思って、まず福祉に相談に行きまして、はい、そしたら、あとこの、IU 市手話通訳者および要約筆記方針派遣事業っていうのがね、 IU 市やってたんですよ。私はね、お金かかってもしょうがないと思ってお願いに行ったら、そしたら、あのこういう市民一般 を対象にしたような、 多数の聴取者に対して会合会議などを開催する場合、手話通訳者を派遣してくれるっていう IOC の事業があったんです、で、これに当たりますかって言ったら当たりますっていうことで、であの市の方が通訳者の方をね呼んでくださったんですよ。だからなんとただ私たちはね IOC がお金を払ってくれてるという、ことで、であのこういうこの事業っていうのは聴覚障害の方が個人的に例えば病院に行くとか、それとか、役所で例えば介護保険権の手続きやの内容のややこしい作業があるんで困ったわっていう時に、個人として聴覚障害者としてお願いをすれば派遣をしてくださるんです。通訳者ですね。で、まあ、C さんなんかなんか分かんないけど、なんかそういう授業があって、で、今回はそれに当たりました。本当にこういう授業があるっていうのも多分知らない人が多くって、だって今まで私たちいっぱい結構ね講演会参加したけど、手話通訳がついてるのってそんなになかったように思うの。どう、皆さん。ど
う、私は比較的よく大きな講演会なんかに行くとあるんですけど、どういうこの仕組みになっていて、どんな風にして派遣されていくかって、そこまではそんなに詳しくなかったですね。
手話通訳について講演会出たことある、
ないんですよ ね、
あんま
ない。でもほとんどねあるっていうのはなんとなくは分かりますけれどもね、実際あるんだってい う、 そ, う、 いうそんな感じですよね。
ユンユン見たことある。
兵庫県なんかの主催するセミナーだとか講演会だとやってます
よ。やってます。ああそうなんだ、やっぱ県レベルになるとやってるね。あの市でも、人権論とかねついてるやけどね。だから全部の講演にこうやってついてくると、やっぱりどんな耳の聞こえない人も、体の不自由な人も、ちっちゃい赤ちゃん連れた人も、誰もが、お年寄りも、誰もが聞きたい講演を聞ける、参加したいワークショップに参加できる、やっぱそうなるべきだと思いますね。今回のことで手話通訳呼べるんだっていうのが、簡単に呼べるんだっていうことが分かったっていうのはすごい大きな成果でした。普段着チームさん、いろいろありがとうございました。ハイタッチをしたい気分ですが、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ということで、前半はこのあたりで終わりにしたいと思います。ではこの後後半に移ります。しばしお待ちください。